瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
瀬戸町ラジオ、今回は金城学院大学後藤ゼミの皆さんのキャリレポをお送りします。今日は金城大学後藤ゼミ佐藤ひなのさんと柳里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかお二人雰囲気に似てて非常に黒髪でよく似合うベッピーさんのお二人なんですけど、
ありがとうございます
ちょっと何と言いますか、僕必要かなっていうぐらい喋ってる感じも落ち着いてるんで、もう差し切っていこうかないう感じもするんですけど、
ボロが出ちゃう、
ボロ出るの、その時だけフォローするわ。
あ、分かりました、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。 MC は私佐藤ひなのと
柳里奈が
お送りいたします。本日も千藤さんと一緒にお届けします。千藤さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今回は瀬戸っ子母さんカフェさんにお邪魔し、そこでお菓子作りされている山際舞さんにお話を伺いました。
瀬戸っ子母さんカフェさん、
はい、
ちょっと面白い感じやね、うん、あ、そうですか。瀬戸っ子母さんカフェ、はい、初めて聞きました。どんなとこなんでしょうね。
はい、瀬戸っ子母さんカフェは瀬戸市のお母さんの味が食べられる小さな古民家カフェです。うん、NPO 法人のネットワーク瀬戸っ子が運営しているお店で、みんなが生き生き暮らせる街づくりを理念に、街のお母さんたちがお弁当やお野菜、パン、スイーツなどをお値打ちで販売するアットホームなお店です。
あ、もうその街の、そのお母さんの味ってめっちゃ好きなんですよ。
はい、
うん、なんか、うんうん、言い方は間違ってるかもしれんけど、うん、味がどうこうよりもすごいそのあったかさっていうのがね、
いや、もう伝わりますよね。
感じるよね、
はい、そうなんですよ。
本当だからどこ行ってもね、そういうのは楽しみなんですよね。うん、
はい、まずはじめに山際さんが瀬戸っ子母さんカフェで活動することになったきっかけをお伺いしました。うん、山際さんが瀬戸っ子母さんカフェに行き着くまでにはたくさんの人の紹介や縁があったそうで、始まりは町の活動センターの子育てイベントでママ実行委員に応募したことがきっかけだったそうです。この活動を 2,3 年やってる時に、同じ町活のスタッフの方からネットワーク瀬戸っ子に参加しないかと声をかけられ、うん、あれよあれよとここまでたどり着いてしまったそうなんですね。そして現在は町活スタッフとして勤務する中で培った SNS 担当の経験も生かして、瀬戸っ子母さんのインスタに携わることになり、そしてもともと趣味で続けていたお菓子作りをお店で生かし活躍をされています。実際私たちも取材前に瀬戸っ子母さんはどんな場所なのだろうかと思ってインスタを拝見させてもらったんですが、うん、とても精力的に情報を発信されており、お店の温かな雰囲気が伝わったことが印象的でした。
お、そもそもちょっと疑問なんですけど、はい、この山際さんという方は地元の方ですか？
山際さんは瀬戸市の方ではないんですけど、今は瀬戸市にいらっしゃって、うん、こちらで活動をしている方ですね。
うん、いや、なんか人の紹介や縁がそのたくさんあってっていうところで、うん、あれ地元の人とはちゃうのかななんていう疑問がちょっと僕、うん、あ、じゃあよそから来て、はい、その瀬戸のこのカフェを
何ていう
の、魅力を発信しようとしてやってはると、
う
ん、
は
あ、なんか面白い、それすごいな、うん、違う目で見てるもんね。
はい、仕事塾に行くことになったきっかけは、うん、とある仕事塾卒業生の先輩から勧められたことだそうです。
うん、
先ほど少しお話した山際さんが得意としていたお菓子作りを瀬戸っ子母さんカフェのスイーツ部門として立ち上げるためにという理由もあって、とりあえず行ってみようと何も分からず飛び込んでみたことが始まりだったそうです。山際さんが仕事塾に行き始めた時はちょうどコロナウイルスが流行しだした頃で、対面が思うようにいかないコロナ禍でも同じ仕事塾での仲間たちと切磋琢磨し合うことができたことが思い出深かったそうです。もちろん学問的な知識も得ることができましたが、何よりも精神的な面で学ぶことが多かったらしく、 山際さんにとってもとても有意義な時間だったそうです。
なんか 今そのなんだ学術門的な知識を得るだけじゃなくて、うんうん、精神的な面っていうところがなんかもう、うん、こう人のつながり中のが、ねうん、見えてきますよね、うん、なんやろ分からんこれあれ本当分からへんけど佐藤さんの喋り口調がいいのかな
心地よい
分かります
うん、なんかあったかさが余計伝わってく
るよかったです、
ね、そんな山際さんから、うん、人のつながりが街づくりという言葉を教えていただきました、うん、まさに誰かとの出会いや協力など地域の人たちとの関わりがなければ街は動かせません。この言葉から山際さん自身の瀬戸の町づくりに対する熱い気持ちと人との出会いつながりの大切さを感じ取ることができました。そして取材後には2人で焼きまんのカレー味、うん、かぼちゃ味、唐揚げ、そして自慢のごもご飯をいただきました。どれもとても美味しくまさにお母さんの家の味だと思ってしまうような、うん、優しくも深みのある味わいで終始2人で大学の学食で出してほしいと口を揃えていました、はい、
なるほどね、はい、あそれほど美味しかったんや
本当に美味しかったです、
ちなみに送った方はこのごもご飯とか食べたことあったんですか今まで。
五目ご飯は食べたことあって、うん、でごもっていうらしいじゃないですか、うん、ここら辺は、うんうんまた違う食べ物みたいな感覚で食べてましたね
味としては
めちゃくちゃ美味しかったです本当に、
そうですか、
うん、いろんな種類が入ってる、ね、本当にな
るほどね、うんまあ、お二人もさっき聞いたんですけどあの瀬戸ではなくて、ね、柳さん時の方、
はい、
で、ひなのさんの方は、長島桑
名です
桑名かの方もうなんかその先アウトレット
わかります
なんかよそから2人とも来られたかってごめんなさい2人ともねよそから来られた方やからその瀬戸のお花瀬戸の食べ物っていうのはどういう風に感じたのかなっていうのもあったんですけど、うん、うんそうかじゃあよかったですね瀬戸のいいところあったかいところは本当にまあ今回見れたみたいな感じで、うん、すいません、
はいそう帰りには山際さんが作られたカヌレを当日完売だったにもかかわらず提供していただくことができました。
カヌレ、
はい、
また流行りの、うん、
そして帰宅後あと私はコーヒーとともにいただいたのですが、うん、外側がカリカリで中がもちもち食感そして優しいほんのりとした甘みが口に広がってとっても美味しかったです。このクオリティでリーズナブルな値段で販売されているので完売になるのも当然だと感じてしまいました。カヌレ以外にも台湾カステラなど毎月違ったスイーツを用意しているそうで月に一度のマルシェのみ販売をされているそうです。気になった方はぜひ瀬戸っ子母さんカフェに足をお運びください。
はい、あのやっぱりそのお菓子をねもともと作ってこられた方いうことやからこういう流行りというかちゃんと抑えてますねその時の人気あるものね。
今回山際さんとの取材を通して瀬戸市の方々との地元に対する熱い思いや街づくりの大切さについて考えることができました。お話を聞く中で取材班の私も佐藤も実際自分たちは地元についてどこまで知ってるんだろうとふと自分の街に思いを馳せ、うん、もっと自分が住む街についても知ってみたいと感じることができました。また瀬戸市のお母さんたちのアットホームな掛け合いも相まってほっこりした気分になることができました。
それ聞いてみたいなそれ聞いてみたいなお母さんたちの掛け合いそうですか、まあ、でも本当ねお二人もそのなんだろうもしかしたらいつか違う地域にねご結婚されていくようなこともあるかも分からへん。その時に自分たちのね土地の良さとかねあそのこの土地のことが発信できるようになるといいですよね。
そろそろお別れの時間となりました。第3金曜日のこの時間にお送りしていますキャリレポ、今回は瀬戸っ子母さんカフェ山際舞さんについてお伝えしました。取材班は佐藤ひなの、氷見玲香、柳里奈、そして MC は私佐藤ひなのと柳里奈がお送りしました。千藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムには今回の取材の様子や後藤ゼミの活動についてアップされています。後藤セミナーアンダーバー17で検索してみてください。後藤セミナーアンダーバー17です。ぜひいいねとフォローお願いします。今年度の仕事塾編は今月が最後になります。ありがとうございました。来月は企業編をお送りします。来月のキャリレポもぜひ聞いてください。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。金城学院大学ゼミ佐藤ひなのさんと柳里乃さんに伺いました。ありがとうございました。